中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院内科立上明先生に便秘についてのお話を伺っていこうと思います。立上先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、お名前立上先生って、はい、珍しいお名前ですね。
そうですね、よく言われます、
ね、患者さんにすぐ覚えていただける名前じゃないですか、
は
い、
そうですね、
はい、立上明先生、今日はそんな珍しいお名前の先生に便秘についての話伺っていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。便秘というのは私も理解できるんですけれども、はい、便秘というのはなぜ起こるのか教えてもらっていいですか？
はい、人は通常1日に150から200グラムの便を排泄しているんですが、その成分の約70から 80% は水でできています。
はい、はい、
で通常胃から腸に来た消化物はたくさんの水分が含まれているんですが、まあ、それが20時間以上かけてゆっくりと腸内を通過していくうちに水分が腸に吸収されて適度な硬さの便となります。
うん、なるほど。
で腸の運動が鈍くなったり、大腸がんや大腸ポリープといった病気のために腸が狭くなって通りにくくなったりすると、消化物が腸の中に長時間とどまってしまいます。
はい、
その結果消化物の水分が腸に吸収されすぎてしまい、硬い便ができ便秘になります。
はい、
はい、また厚生労働省が調査した2010年の国民生活基礎調査によれば、便秘の有症率は男性で 2.5%、女性で 5.1% と言われており、
はい、
1998年に調査した場合の男性 1.9%、女性 4.7% と比べて増えてまして、
まあ、
食生活の欧米化やストレスの増加などがその原因と見られています。
はい
はい、さらに年齢層別に見ますと、有症率は年齢が高くなるほど上昇し、特に高齢者になると急増します。
はい、
その理由としましては、腹筋の力の低下により腹圧が下がり排便しにくくなることや、大腸の前導運動の力が低下し、便の運搬力が下がるため、また骨盤底筋群という筋肉の協調運動能が低下してくることなどが挙げられます。
はい、
10歳代から50歳代くらい前の有症率は女性の方が3から6倍程度高いと言われており、これは女性ホルモンの影響と考えられています。
なんか便秘がなぜ起こるのか今まであまり考えたことなかったんですが、なるほどと思うとともに、年々ちょっとこう便秘の方の人数が増えてきているのも気になるところですね。
はい、そうですね。
便秘の原因というのはどんなものが上がってきますか？
はい、便秘の原因というのは人によって異なってきます。
はい、
分類しますと、器質性便秘、薬剤性便秘、症候性便秘、機能性便秘に分けられます。
あ、いっぱいあるんですね。
そうですね。
はい、
器質性便秘といいますのは、いわゆるイレウス、大腸がん、そして腸管がくっついてしまう腸管癒着などの腸の器質的な問題があって、まあ、小腸や大腸の通過障害が起こってしまうタイプの便秘でありまして、
はい、
血の混じった血便や激しい腹痛、嘔吐などがあればすぐに医療機関を受診する必要のある便秘となります。
はい、
またこのような便秘では腸に穴が開いてしまう腸管穿孔を起こす恐れがありますので、便秘が続くからといって下剤を使用しないことが大事です。
はい、
また薬によって起こる便秘を薬剤性便秘といいまして、
うん、
糖尿病や妊娠、パーキンソン病などの腸管運動を低下させる病気による便秘を症候性便秘といいます。
はい、
そしてこれらが原因でない便秘を機能性便秘といいます。
うん、
でこの機能性便秘はさらに直腸性便秘、弛緩性便秘、痙攣性便秘の3種類に分けられます。
はい、
直腸性便秘では腸の機能は正常できちんと便が運ばれているんですが、
うん、
トイレを我慢しすぎたり浣腸を多く使ったりすることで排便しにくくなっている状態です。
はい、
高齢者や寝たきりの人のほか、 G がある方や恥ずかしさなどにより排便を我慢している習慣のある方に多いもので、便意を感じにくくなってしまったり、上手に息めない、排便時に痛みや違和感がある、便がものすごく硬いなどが当てはまる場合は直腸性便秘の可能性があります。
はい。
また腸の緊張が緩んでしまい、便を押し出す動きである前導運動が十分行われないために、大腸内に便が長くとどまり、水分が過剰に吸収されて硬くなるタイプの便秘を弛緩性便秘と言います。
はい。
便秘の中でも頻度が高く、女性や高齢者に多い便秘です。また副交感神経という神経の過度の興奮によって腸管が緊張しすぎてしまい、便がうまく運ばれずにうさぎの糞のようなコロコロっとした便になるものを痙攣性便秘と言います。
はい。
これらは精神的ストレスや環境の変化などが要因となり、食後に下腹部痛、残便感などの症状が出現することがあります。
一言で便秘といっても、様々な原因、そしていろんな分類できる要因というかね、あるものなんですね。
そうですね。
はい。そんな便秘なんですが、診断というのはどのようにしていくんですか？
はい。便秘の診断としましては、国際的な診断基準としまして、ローマ3というものがあります。
はい。
これは排便回数が週3回未満、硬い便が排便時の 25% 以上、つまり4回に1回以上は硬い便が出る方、また陽子的排便といいまして、指や綿棒などを用いて強制的に便を出す行為が 25% 以上ある方、また土石、いわゆる排便時に強く息むことがあったり、残便感や閉塞感が見られる頻度が 25% 以上ある方、このうちの2つ以上が6ヶ月前から少なくとも3ヶ月で基準を満たします。
はい。
またそれ以外に下剤を使用しないと軟便、下痢が稀であることや、過敏性腸症候群の診断を満たさない場合に診断されます。
はい。
その他には日本内科学会の基準では3日以上排便がない状態、または毎日排便はあるんですが残便感がある場合と定義されておりまして、
はい、
日本消化器病学会では排便が数日に1回程度減少し、排便間隔不規則で便の水分含有量が低下している状態としています。
はい。
つまり排便の回数が減っている場合や排便が困難である場合、また排便はあるんですがすっきりしない場合、排便がないなどの症状はある場合と言えます。
これは至ってこう自分自身で診断もできる範囲のものですね。
そうですね。
毎日ね、お通じがどうかなっていう判断と、お腹が痛くなるかな、ならないかななど、毎日自分の体と相談して対話していれば、実際にあ、これは便秘だなっていうことが分かるということですね。
そうですね。
はい。ちょっと便秘でお困りの方は、自分で解決をせずにまずは病院に行ってほしいなと思うんですけれども、この便秘の治療法としては、どのようなものがあるのか教えてください。
はい。器質性便秘や症候性便秘では便秘の原因となっている病気を治療すれば多くの場合便秘は改善します。
はい。
しかし先天的大腸過張症など生まれつきの異常がある場合には便秘と上手に付き合っていく必要があります。また薬剤性便秘は便秘の原因となる薬を中止することで便秘が改善することがあります。
はい。
そうなんですけども、自分の判断で今飲んでいる薬をやめてしまうと他の病気が悪化する場合もあるので、必ずその場合はかかりつけの先生に相談した上で薬の内服を中止してください。
はい。
直腸性便秘は腸の機能は正常できちんと便が運ばれているにもかかわらず便を出そうと脳の指令が鈍感になっているために起こるものなので、改善のためには規則正しい生活をして、便意を感じたらすぐにトイレに行くように心がけることや、毎日同じ時間にトイレに行くようにすることも効果的な場合もあります。
はい。
はい。弛緩性便秘は腸の運動機能や力むための筋肉の力が低下したために起きる便秘ですので、腹筋を鍛えたり腹部のマッサージをしたり、または食物繊維や乳酸菌を多く含む食品を食べるなどにより改善することがあります。
はい。
痙攣性便秘では下剤を使いすぎたりストレスなどで腸が炎症を起こしたりしている時になる便秘で、字の通り腸が痙攣して起こる便秘です。
はい。
ストレスの多い現代社会では誰の身にも起こり得る便秘だと言えます。
う
さぎのうんちみたいなコロコロの便や細長い便が出る場合や便秘と下痢を繰り返す場合などは痙攣性便秘の可能性があります。
はい。
また痙攣性便秘はストレスが原因でもあるため、 痙攣性便秘の解消にはストレスを解消する方法を見つけることが大事になります。
治療も本当にそれこそそれぞれの、その人その人の下痢ではなく便秘の要因によって治療も変わってくる、はい、ということなんですね。
そうですね。
お薬による治療もあると思うんですけれども、はい、お薬による治療どのような場合に行っていくのか教えてください。
はい、はい、そうですね、下剤には大きく2つの種類があります。
はい、
で、1つは便を柔らかくして出しやすくするもの、もう1つは腸の動きを活発にして便を押し出すものです。
はい、
便を柔らかくして出しやすくする下剤のことを機械性下剤と言います。
はい、
これは大腸は主に水分を吸収する働きをしてますが、うん、この種類の下剤を使用することで大腸からの水分の吸収を抑え、それによって便を柔らかい状態にします。
はい、
この下剤は弛緩性便秘の方や痙攣性便秘のように便が硬くなるために出にくくなっている方に有効な下剤です。
はい、
メリットとしては依存性が少なく長期間使用しても問題が起きにくいことが多いです。
はい、
デメリットとしては効果が穏やかであり時間がかかるということがあります。また機械性下剤の代表的な薬として酸化マグネシウムという薬がありますが、これは医療機関でも多く処方されている薬なんですが、
うん、
まあ、ご高齢の方や腎臓の悪い方、また長期間使用する人などは高マグネシウム血症という状態になる可能性があり注意が必要となります。
はい、
もう一つの腸の動きを活発にして便を出すものを刺激性下剤と言います。
はい、
この薬を使用することで大腸の前動運動、つまり便を押し出そうとする動きを活発にすることで便を出そうとする下剤です。これは弛緩性便秘の方に有効な下剤となります。
はい、
メリットとしましては先ほどの機械性下剤よりも効果が早く出ることが多いです。デメリットとしましてはこの薬を日常的に使用してしまいますと腸がその下剤の刺激に慣れてしまい、どんどんどんどん効かなくなってしまいます。そのため薬の使用回数や量が増えてしまい、悪い場合には便秘薬がないと排便ができない下剤依存症という病気になってしまう恐れもあります。また腸に刺激を与えると同時に子宮にも刺激を与えるため妊娠中の女性には注意が必要です。
はい、
その他には漢方薬や整腸剤、肝腸などもあります。
はい、
まあ、肝腸は主に直腸性便秘の方に有効なものとなります。
うん、
また漢方薬の中にも腸に刺激を与える成分が含まれているものもあるので、これもまた注意が必要となります。
うん、なんかちょっとこう今聞いていると、
はい、
もし自分には便秘であった場合どの薬があるのか、はい、こうちょっと分かんないなっていう時も、
あ、そうですね、
はい、出てきますよね。はい、なんかあの機能性下剤っていうのも、はい、今出てきましたけれども、はい、まずではこの機能性下剤で注意しなければいけない、
はい、
高マグネシウム血症、はい、どのような症状が出てくるのかまず教えてもらっていいですか。
はいはい、この機械性下剤を使った時に出てくる高マグネシウム血症の、まあ、初期症状としましては、
はい、
吐き気やめまい、あとは嘔吐、体がだるいといった症状があります。
うん、
なので酸化マグネシウムを使用されている方でこのような症状が出た時には一度お薬を出してもらっている先生や病院に相談することをお勧めします。
うん、そうですね、ちょっとこう体調の変化が出てきた時は必ず相談するのが一番ですね。はい、便秘だから病院に行かなくてもいいかななんて思って、はい、市販の下剤を使用している方もきっと多いと思うんですけれども、はい、市販の下剤を使用する時のまず注意教えてもらっていいですか。
はい、多くの市販の下剤は刺激性下剤ですので、
はい、
先ほどお話ししたように長く使い続けると薬を使用しないと便が出なくなってしまうということがあります。
はい、
また器質性便秘や痙攣性便秘の方が使用してしまうと症状をさらにひどくする場合もあります。そのため急に症状が出た人や重度の硬い便、また妊娠している方などは注意が必要です。
なんか今日のお話を聞いているとちょっとなんか便秘だからお薬飲んで何とかしようかなと思うときに、はい、市販の薬を手に取るよりも、
はい、
先に自分のこの便秘がどんな便秘なのかを知ることが一番大切ですよね。
はい、
先生、
そうですね。はい、
うん、これは私たちは内科の先生にお尋ねするのが一番なんですか。
そうですね、まあ、内科でも外科でもいいんですけど、まずはかかりつけの先生がいらっしゃったら、うん、かかりつけの先生に聞いていただくのが一番だと思います、
うん、自分の便秘がどのような便秘なのかをまず把握していただいて、はい、でそこからそれに合ったお薬もしくは治療の方法を進んでいくのが一番ということですね、はい、
そうですね、
なんかむやみやたらにお薬市販のお薬を飲んでいると、はい、これはまた長い時間で大変なことになる可能性が大きいですね。
そうですね、そういうこともあります。
先生、市販の薬を飲んでらっしゃる、はい、まあ、便秘で困っていて、まあ、市販の薬を飲んでるっていう方も多いと思うんですけれども、はい、使いすぎると良くないって教えてくださいましたよね、はい、市販の薬で使いすぎというのはどのぐらいの分量のことを言うんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、市販の薬には用法用量というのはその薬によって決まっているとは思うんですけども、
はい、
まあ、やっぱりそれを用法用量守って使っててもなかなか便が出なくてもう1錠追加に飲んでるとか、まあ、もう2錠3錠と増えていってる方とかはやはり使いすぎになってきます。
ああ、でもありえますね。飲んでも出ないからちょっと多めに飲んでみようかなと言って、はい、一度いい効果が出ると、 あ、多めに飲めば、はい、私は出るんだなと思って、はい、ちょっと勘違いをして飲み、はい、多く飲みすぎているという場合はこれはまさに使いすぎ。
そうですね、
っていうことですね、
はい、
うん、で、じゃあ箱に書いてある容量分量のまま長期間長い間使っているというのはどうですか。
そうですね、まあ、難しいところではあるんですけども、はい、まあ、やはりお薬を使わないとなかなか便が出にくいという場合には、うん、まあ、先ほどもちょっと言わせていただいたように、まあ、他の病気が隠れている可能性もゼロではないので、まあ、やはり一度ちょっとね病院の方で検査などをされることもいいかもしれません。
ね、なんとなくお薬で、まあ、大丈夫と思っていてもあまりにも期間が何年もという状態であれば、はい、一度見ていただくことをお勧めするということですね。はい、そうですね、便秘はもう、ね、小さい頃からも付き合ってるという方も多いと思うんですけれども、はい、少しでも改善できればと願ってる人も多いと思うんですね、はい、改善の方法少しアドバイスありますか。
はい、そうですね、なかなか難しいことではあるんですけども、まあ、一つはやはり運動などをよくされるということが大事だと思います。
はい、
まあ、高齢者の方とかへなかなか運動難しい方でも、まあ、ベッドの上で足を少し動かすなどの運動でもいいので、まあ、されていただければ、まあ、少しは良くなるんじゃないかなと思います。
うん、
まあ、あとは硬い便がよく出るという方は、まあ、ちょっと水分の量が足りない可能性もありますので、
はい、
まあ、ちょっと高齢者だったり腎臓が悪い方とかには不対なのであまりお勧めはしないんですけども、まあ、水を少し多めに飲んでいただいたりすることも一つの方法かなとは思います。
うん、ね、少しちょっとお散歩したりするとあ思ったよりもスムーズにお通じがあったわなんていう話も聞いたりもするので、はい、少し軽い運動可能な限りの運動を進めていくのもいいかもしれないですね。
そうですね、
もう一度先生、
はい、
この便秘であるという診断の方法、はい、自分でもできると思うので、はい、どのぐらいのペースで便が、出なければ便秘と思ったらいいですか。
はい、先ほどもちょっと言わせていただいたんですけども、まあ、いろんな診断基準はあるんですけども、
はい、
まあ、大まかに言いますと、まあ、排便が週に3回未満の方、
うん、
いや、まあ、便はあるんですけども4回に1回以上は硬い便が出てしまったり、まあ、息んだりしないと出ない、あとはまあ出した後も残便感が残っているような方はまあ便秘と言ってもいいと思います。
一度自分自身で診断をしていただけたらと思います。今日はですね、便秘についてなんとなく生活にも密着があるような病ではあるんですけれども、はい、お話を伺っていきましたが、こうちょっとね悩んでる方もたくさんいらっしゃると思います。
はい、
市販のお薬でなんとか頑張ってますっていう方もぜひちょっとね大きくクリアにするためにも先生に一度見ていただくの方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、はい、立上先生、
はい、
今日聞いていただいたリスナーの皆さんに一言お願いしてもいいでしょうか。
はい、もう現在では便秘も病気の一つと言われておりまして、便秘で悩んでいる方はまずはかかりつけの先生に一度相談してみてください。
はい、
特に急に便秘になった方や腹痛や吐き気等の症状のある方、市販の便秘薬を使用してもなかなか便秘が良くならないという方は便秘以外の病気が隠れている場合もあるために早めに医療機関を受診することをお勧めします。
今日は便秘についてのお話を西宮市立中央病院内科の立上明先生にお話伺っていきました。立上先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで。 0798-64-1515 64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。